彼の娘。
こんにちは、愛香ちゃん。私は極力精一杯の笑顔を浮かべ、彼女に視線を合わせてしゃがみ込んだ。すると、やはりいつも通りの反応を示した。愛香ちゃんはパパの後ろにさっと体を隠して、上目遣いに私を睨んできた。
ごめんな。ほら、愛香、ちゃんとご挨拶しなさい。
パパにたしなめられると、余計にパパのズボンをぎゅっと掴んで顔を埋めてしまった。私はニコニコしながらも、内心ため息をついた。この子はいつになったら私に懐いてくれるのだろう。愛香に会うのは1ヶ月ぶりぐらいだった。初対面の時にはもっとひどかった。いきなり私の顔を見るなり、わんわん泣かれたのには参った。まさに火がついたように。かれこれ彼と付き合って1年近くになる。結婚を前提に真剣にお付き合いをしているのだ。彼もバツイチで子持ち、私はバツイチだが、夫とは死別である。お互いお見合いパーティーで意気投合し、お付き合いし、ここまでこぎつけたというのに。彼の娘は一向に私に心を開いてくれない。愛香ちゃんは4歳。今ならきっと自然に私はママになれるし、ずっと一緒に暮らしていれば親子同然になれる自信はあるつもりだ。私は保育士の資格を持っていて、子供は好きだし、近所の子供からもとても好かれている。死別した夫との間には子供がいなかったので、もちろん私は彼女を愛情を持って自分の子として育てていくつもりだった。だけど、どうしても彼女は懐いてくれない。よりによって、どうして愛香ちゃんだけが私に懐かないのだろう。姪っ子など、私のことを慕って母親以上に甘えてくるというのに。愛香ちゃんは、私を見る目が常に怯えているのだ。どんなに優しく接しようとしても、逃げ回って取り付く島もない。私ってそんなに怖い顔かしら。鏡を見て自然な笑顔を作る練習もした。愛香ちゃんは勘の強い子なのかもしれない。私は長い目で彼女と接していくつもりだ。結局その日も、ずっとお父さんの背中につかまったまま口を聞いてくれないし、目も合わせてくれなかった。仕方なく正味1時間程度で彼の家を後にした。数日後の夜、彼が私の部屋を訪ねてきた。
あれ？愛香ちゃんは？
ああ、今日から2日間実家にお泊まりだ。母が面倒を見てくれる。
そうだよね。連れてきたところで私を嫌ってるから。別に当てつけたわけではない。原因がわからないから途方に暮れているのだ。彼はちょっと何かを言おうとしてためらった。
何？どうしたの？
いや、こんなことは幼児の作り話というか、まあその、
なんとも歯切れの悪い。何のこと？どうしたの？彼はもじもじとして言葉をようやく発した。
愛香に聞いてみたんだ。愛香はマリコさんが嫌いなのかと。
私は身を乗り出した。
で、なんて？
聞くのが怖かったけど、どこか悪いところがあれば私が直す。それで彼と愛華ちゃんと家族になれるのなら。
首を横に振るんだ。じゃあ嫌いじゃないのにどうしてマリコさんとお話ししないのって聞いたんだ。
うん。
そうしたら、マリコさんの後ろにはいつも知らないおじちゃんがついてくるって言うんだ。
私はハッとした。もしかしてそのおじちゃんって。
うん、君の亡くなったご主人の遺影に特徴が似てるんだ。メガネをかけていてスーツを着てるって。そしてそのおじちゃんはすごく怖い顔をしてるって言うんだ。愛華に向かって何かを伝えようとするから怖くていつも俺の後ろに隠れるって言うんだよ。でも幼児が言うことだからな、気にしないでくれ。メガネでスーツなんてどこにでもいるしね。
私は肋骨がズキズキと痛み出した。古傷が痛むのだ。そう、この時肋骨が三本も折れたのよ。あいつに蹴られて。本当に執念深い男ね。死んでまで私の足を引っ張ろうとするの。殺しても殺しても殺しきれないほどの憎しみが私の中でじわじわと染み出してくる。あの夜、私を散々いたぶった後に、あいつは酒を飲んでぐうぐう寝始めたのよ。私は折れた肋骨の痛みに朝まで耐えなければならなかった。こいつさえいなければ。夫にはもともと不整脈があった。大量にお酒を飲んだ後に水に入ったら、もしかして。そう思い、バケツに冷凍庫のありったけの氷を集めてその上から水を注いだ。そして一気に寝ている背中に浴びせかけたのだ。夫は目をかっと見開いた。私はドアに向かって走った。そしてドアに鍵をかけて、あばらの痛みに耐えながら逃げた。追いかけてくる様子がない。それでも私は怖くて1時間は家に帰れなかったのだ。1時間後、私は恐る恐る自宅のドアを開けた。すると、夫はあのままの姿で横たわっていた。息絶えていた。多分心臓麻痺を起こしたのだろう。心臓に疾患があるのに、普段から酒をやめることができなかったからなのだろう。私は嬉しさに打ち震えた。 やり遂げた。
ここからが大切。私は冷静に頭の中を整理した。まずは氷水を拭き取るのだ。証拠を残してはならない。そして夫をパジャマに着替えさせる。布団を敷いて夫の死体をゴロゴロと布団まで転がした。自然死に仕立てなければならない。飲みすぎた夫が寝ている間に突然心臓麻痺で死んだ。そういうことにするのだ。だから通報は朝でなくてはならない。私は興奮して寝つけなかった。朝6時半、いつも起きる時間に
私は119番をプッシュした。夫の DV は近所でも結構有名だったが、私が疑われることはなかった。夫の持病のことは近所でも話したことがあるし、皆夫の暴力に耐え忍ぶ私に同情的だったのだ。折れた肋骨のことは黙っておいた。どうせ病院に行ったところで固定して痛み止めをもらう程度なのだ。私は自己流で胴体を固定した。おかげで肋骨は妙な具合にくっついているようだ。冬になると結構痛む。でもあの苦しかった結婚生活に比べれば、こんな痛みなど何ともなかった。ようやくあの地獄から解放されたのだ。私は葬儀が終わり、一人になると狂ったように笑った。何も疑われることなく、こんなにうまくいくとは思わなかったのだ。私は男を見る目がなかった。夫はとても社交的で、付き合っている頃はそれはそれはまめに私に気を使ってくれて、まるでお姫様のように扱ってくれた。でも、それは外の顔だった。結婚した途端に豹変したのだ。些細なことですぐに腹を立てるし、すぐに暴力を振るった。その上すこぶる酒癖が悪くて、私は何度もご近所に頭を下げたのだ。当の本人は、明くる日には全く覚えていないのだから立ちが悪い。今度こそ、幸せにならなくてはならない。お見合いパーティーに何度か足を運び、そして彼と出会った。彼は決していい男ではないが、素朴で優しい人柄だった。彼が女慣れしていないのも良かった。女性に奥手なために、離婚後もなかなか縁がなかったのだ。今度こそ幸せになれると思ったのに。畜生。クズは死んでもなおクズでしかないのだ。
マリコ、どうしたの？
彼の言葉に私ははっと我に返った。子供はそういう時期があるのよ。気長に待つわ。私はにっこりと彼に微笑んだ。
そうだね。
彼も微笑んだ。何を伝えようとしているのかわからないけど、答えは簡単よ。伝えるものがなくなればいいのだから。あなたの実家ってどこ？私は彼に尋ねた。さて、どうやってあの子を呼び出そうかしら。
以上、彼の娘という題名の話でございました。